うございます。聖書と福音の時間です。夏は真っ黒がかっこいいと思っていた時代がありました。それがいずれシミになり、残るとは考えもしないで、どのように過ごしてきたかが今の自分を決定します。そして人生をどう生きるのかが死後の永遠を決定すると聖書は語っています。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。皆さんはどんな時にリラックスできますか？私は大好きな音楽を聴く時です。私たちの生活に音楽は欠かせないものですね。カラオケが大好きという人は多いと思います。英語ではカラオケというぐらい、日本から始まったカラオケ文化は世界に影響を与えています。世界中で歌われている歌の歌詞は人生で味わう喜怒哀楽を歌ったものが多いですが、圧倒的に多いのが男女の間の愛についてでしょう。人間が愛によって育まれ、愛を大切にし、愛を求めるのは理由があると聖書は語ります。それは人間が愛なる神によって作られたからです。聖書に愛は神から出ているのですとあります。聖書の中には人間に対する愛の語りかけが随所に現れています。その神の愛を教えられ、その愛に感動した多くの人が神様に対して歌を作りました。それが賛美歌です。ある時、私は主と主の言葉にという賛美歌を聞いていました。主とは聖書が語る創造主なる神様のことです。その歌詞は次のようなものでした。主と主の言葉に頼るは楽し、主は我が願いを聞き入れたも、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。この歌の原曲は英語です。その歌詞を見ていると、スイートという言葉が使われていました。神様に信頼することはとてもスイートだと言うんです。スイートの複数はスイーツです。最近では甘いもの、甘いお菓子、特に洋菓子のことをスイーツと言われていますね。10年ほど前から若者たちが盛んにその言葉を使うようになりました。本当の神様に信頼するのは楽しい、心よい、甘い、というわけです。一体どんな思いでこの詩は書かれたのでしょう。この歌の作詞者はルイーザ・ステッドです。彼女はある日、夫と4歳になる一人娘と一緒に海辺に出かけ、楽しい時を過ごしていました。ところが一つの叫び声で和やかな雰囲気は一転します。男の子が海で溺れて助けを呼んでいたのです。夫は彼を助けるために海に飛び込みました。ところがもがく子供にしがみつかれて、なんとご主人まで溺れてしまったのです。ルイーザと娘は目の前で二人が溺れていく様子を見ながら、なすすべもありませんでした。このような悲惨な体験の後、しばらくして彼女の心から出たのがこのフレーズでした。英語の一番の歌詞ですが、訳すとこうなります。イエスに信頼すること、その方の言葉を受け入れ信じること、その方の約束の中にとどまること、主はこうおっしゃったということを知ることは、なんとスイートなことでしょう。どうしてこんな詩が書けたのでしょうか。彼女は悲しみを感じなかったのでしょうか。悲しみを吹き飛ばしたのでしょうか。いいえ、違います。彼女は悲しみのただ中で、神様からの慰めを味わったのです。私たち人間は、悲しい出来事に遭遇したとき、同じような経験をした人から慰められることがあります。この人なら自分の気持ちを分かってもらえると、心を素直に開いたときに、相手の慰めは 自分の心に流れ込んできます。言葉はなかっても、共にいて涙を流してくれるだけで大きな慰めになることもあります。彼女にとってまさに神はそのような方だったのです。どうして全知全能の神様が奇跡を起こしてくださらなかったのか、どうしてこのようなことが許されたのか、その深い思いをすぐには理解することができなかったでしょう。しかし、それまで味わったことのない、さらに深い神様の思いを教えられたのです。神は同じような、いや、もっと大きな悲しみを経験されたということを彼女は心から悟ったのです。神様は今から2000年前、私たちのために救い主イエスをこの地上に使わされました。イエスは神のメッセージを伝え、多くの人々を感動させました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから、などの有名なメッセージについて聞かれたことがあるでしょう。しかし、このイエスが地上に来られた最大の目的は、人々から称賛を受けることではありませんでした。人間の罪の身代わりとして、十字架の上で死ぬことだったのです。神にとって、イエスを十字架の苦しみから救い、十字架にかけた人たちに直ちに裁きを下すことはたやすいことでした。しかし、神はあえてそれをしなかったのです。人類の罪の問題を解決するためには、罪なき神の一人をイエスが身代わりとして死ぬしか方法がなかったからです。ルイーザは目の前で死んでいったご主人と子供のことを通して、神の悲しみと苦しみを思い、その神から慰めが溢れていることに気づかされたのです。英語の3番4番の歌詞を直訳するとこうなります。3番、イエスに信頼することはなんとスイートなことでしょう。この方は罪から解放し、自分自身からも解放してくださいました。私はこの方から命、休息、喜び、平安を受けました。4番、素晴らしいイエス様、救い主、友なるあなたに信頼することを知ったこと、またあなたが私と共におられ、世の終わりまで私のそばにおられることを知ったことは何よりも喜びです。彼女は十字架にかかり、3日後に死を突き破ってよみがえられたイエスの中に力と慰めを見たのです。この地上での別れは辛いものですが、天国でご主人に再会できる希望を胸に抱きながら、ルイーザは再び立ち上がります。後にルイーザと娘さんは南アフリカに宣教師として赴きました。現地のクリスチャンと再婚し、25年間奉仕し続けました。多くの困難の中で、誰がこんな働きにふさわしいでしょう、と思わず言ってしまいそうな時にも、彼女は、ふさわしいかどうかは神様が決めることです、と神に信頼しながら歩み続けました。病気のために引退を余儀なくされ、数年後、南ローデシアで亡くなりました。彼女の仲間たちは、この賛美歌を心から愛していました。そして、この曲について次のように記しています。私たちは、彼女を失って本当に寂しいです。でも彼女の信仰はここアフリカの5万人の人々に引き継がれています。この賛美歌を現地の言葉で彼らが歌い続けているのですと。この曲ができたのは今から130年ほど前です。シンプルな曲ですが多くのゴスペル歌手がカバーし歌い継がれてきました。この曲のいきさつを聞いて、その理由が分かったような気がします。慰めを受けた彼女が、この曲によって130年間、今度は同じような悲しみを経験した人々の心を励まし、慰めてきたのです。いや、イエスがこの地上に来られ、天に帰って行かれてから2000年間、多くの人々はイエス・キリストから慰め、励ましを受けてきました。そして、 この放送をお聞きの皆様にも、神は愛の招きをしておられます。神が私たちのために用意してくださった永遠の救いのプレゼントをぜひ受け取ってください。プレゼントの詳しい中身や受け取り方については、聖書の中に詳しく書かれています。この機会にぜひ聖書を手にお取りください。心からお勧めいたします。
ここで今日のゴスペルです。コルシャロームで、主と主の言葉に。
主と主の言葉に頼るは楽しい。主は我が願いを聞き入れたもの。ひたすらただ主に頼る我が身を。主よ主よ
待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージを希望される方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ヘブル人への手紙4章15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。